サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、畑秋でお送りします。
タマコラブストーリー見た後特集。
どうもサンキュー達夫です。今回はですね、まあ、ちょっとスケジュールの都合などもあり、私一人で、お送りしたいなと思います。すいませんね、皆さん、僕ばっかりの声でね、ちょっと足富のトークを聞きたいとか、国さんのイケメン声を聞きたいという人もいっぱいいると思うんですけれども、まあ、今回劇場版タマコマーケットの、まあ、タマコラブストーリーについて、まあ、ちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、もう本当に全国いろんなところから熱文字記者のメールが届いておりますんでね。まず、タマコマーケット。まあ、こちらの作品まだご覧になってないという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ぶっちゃけこれタマコマーケット見てない人で、このタマコラブストーリー見た人の感想をものすごい聞きたいです。まずそれを聞きたいですよね、皆さんね。で、タマコマーケットっていうのがどういう作品なのか。まあ、これはちょうど去年ですね、2013年の1月から3月期まで、放送された、まあ、京都アニメーション制作によるオリジナルアニメですね。で、これはもう軽音の監督の山田直子監督、そしてシリーズ構成が吉田玲子さん、そしてキャラクターデザインが堀口由紀子さんという、もう軽音の、もうスタッフそのままに、まあ、本当に女性、率非常に高い完全オリジナル作品ということになってますね。まあ、つまり、まあ、軽音を作り上げたその熱気、あるいはチーム感、を、まあ、そのままタマコマーケットという作品に、ま、生かした作品だったわけですよね。で、もうこれはうさぎ山商店街に住む餅屋の娘、タマコちゃん、北白川タマコさんというのが、まあ、主人公のヒロイン、女子高生でございますね。で、まあ、本当に商店街の人々に愛されている、まあ、作品でですね。まあ、大晦日が間近に迫った年末に言葉を話す通り、デラちゃんと出会って、そこからいつものより少し不思議な生活が始まるという。まあ、この作品ね、軽音とかと違って、やっぱね、デラちゃんと喋る鳥が出てくるっていうのが一つフックなんですね。この鳥の存在のおかげで、えらいファンタジー要素が上がってるということで、まあ、フリーとか、まあ、あと、そうですね、まあ、他の作品、ね、評価とかもあると思うんですけど、まあ、京アニの中でもものすごい、こう、ファンタジー感強い方の作品だというところだったんですが、これが今年の2014年4月26日公開されたタマコラブストーリー。同時上演に南の島のデラちゃんというのがありまして、まあ、ここでデラちゃんが思いっきり出てくるんですけど、本編のタマコラブストーリーにはもうほとんど出てこない。デラちゃん何だったのか問題ぐらいまで発展しそうな、ワンカットだけ出てくるんですけどね。その頃デラちゃんはみたいな感じで出てくるほど、まあ、本作においてはあまり、出てこないんですね、デラちゃんが。で、これお話がどういうものなのか、まあちょっとあらすじをウィキペディアから引用したいと思います。高校3年生の春、東京の大学へ進学することを決めた餅蔵は、幼い頃から恋をしているタマコに思いを伝えることを決意する。下校途中、河原で転びそうになったタマコの腕を掴んだ餅蔵は、そのまま自らの思いを告げる。突然の告白に驚いたタマコは尻餅をつき、川の水に濡れてびしょびしょなままその場を走り去ってしまう。それ以来、タマコは餅蔵と顔を合わせるのを避けるようになり、二人の関係は以前とは違うものになってしまった。そんなある日、タマコの祖父、が餅を喉に詰まらせてしまい病院へ搬送される。幸い命に別状はないことはわかると、入院手続きのためにタマコと餅蔵が残され二人きりに。自分が告白をしたせいでタマコの調子が悪くなったのだと思った餅蔵は、あの日の告白をなかったことにしてほしいと告げる。タマコはそのことを、まあ、みどりちゃん、かんなちゃん、しおりちゃんに相談したことで自らの思いに気づき、きちんと返事をしようと決意するというような作品になっております。これね、そうなんですよ。高校3年生。しかも、自らの進路を決めて、その時に自分が好きな人に思いを告げようとする男の子。餅蔵。まあ、男の子だったらもう誰しもがこの餅蔵に感情移入するポイントなんですけれども、このまた餅蔵がいいやつなんですよね。なんだよお前一人でそんなっていう風な感じの嫉妬とかまるでない。 ね、なんだったらちょっとみんなに応援したい気持ちすらあるような、抱かせるようなキャラクターになってると。で、しかも皆さんね、ラブストーリーって言ったら、玉子側が最後告白するのかなとか、持ち蔵側が最後告白するのかなとか思いきや、本編いきなりまず最初に、持ち蔵が自分の気持ちをね、もうすでに伝えようというところから始まる。で、割と序盤にも告白してしまうんですね。で、そっからどうなんのかなと思ったら、受け身を取り切れない、まあ、初めての告白にもうたじろぐ、玉子。ね、これを描いて、で、まあ、ちょっと、調子を悪くさせる。で、それを見た、まあ、持ち蔵が、まあ、なかったことにしてくれっていうので、なかったことになるのみたいな感じでね、ちょっと玉子ちゃんが逆告白みたいな、これ、どうです？一度で二度美味しいシステムですよ。二人が告白するというね。まあ、そこから、まあ、ね、もう少女漫画テイスト、あるいは BL テイストでもよくありますけど、なかったことにするみたいな。それがあることで、二人がちゃんとお互いの気持ちを確認し合うというような作品になっています。まあ、本当にこれ、見た人、見てない人いると思うんですけど、まあ、現在まだ公開中ですし、あるいは全国でも2番館、3番館でかかり始めてきてるんで、今から急いで見に行ってもいいですし、まあ、あるいは、タマコマーケット見てないけど、タマコラブストーリーを見た人の感想を聞くために友達を連れてってください。で、感想を聞いて、またちょっと報告を受けたいんですけども。まず全国の熱文字記者からのメール紹介したいと思います。ジロ吉さん、タマコラブストーリーについて、初めてメールさせていただきます。ジロ吉です。ありがとうございます。アイマス見る前見た後特集に引き続き、タマコラブストーリーの特集をするとのことで初めてメールさせていただきました。本作は慶応の山田直子監督が劇場版慶応に引き続き監督したタマコマーケットの劇場版。タマコマーケットがマーケットといううさぎ山商店街の人間関係につき喋る鳥デラを登場させファンタジーとして書いていたのに対し、本作はファンタジー要素を削ぎ落としラブストーリーに焦点を絞って丁寧に作られており、いい意味で、マーケットとは別の作品へと昇華されたと思います。ストーリーはタマコへの一途な思いをぶつける持ち蔵と、それを受け初めて恋を経験するタマコとの恋模様を描く、青春恋愛ものの王道で、多くの人、まあ、つまりアニメ好きだけではなく、普通の人にも受け入れられやすい作品に仕上がっていました。もうラズさんありがとうございます。まさに、ジロキさんありがとうございます。まさにそうなんですね。もうあの頃の、角川映画かっていうぐらいの、もう青春恋愛王道ものということでね。で、ここね、やはりデラさんを登場させないことによってリアリティラインをかなり現実に寄せたというところで誰しもが、まあ見られるような、まあその本当に、なんていうんですかね、映画ファンの鑑賞に耐えうる作品。まあいわゆる実写映画とかを見ている人たちにとっても、まああの頃の角川映画ね、見てた30代以上の人たちにとっても、まあ、非常にこう見やすい作品と、なっていますんで、まあ、その辺はこの作品の素晴らしいところかなと思います。で、ラーズさん、ラーズ記者からいただいたメールも報告したいと思います。これね、結構ね、大発見かなと僕思うんですけども、先日映画タマコラブストーリーを見てきましたが、その際の感想をメールいたします。今回の映画はタイトルの通り、主人公のタマコのラブストーリーです。テレビシリーズタマコマーケットでは恋愛に興味なさそうだったタマコが恋をしていく姿を描いています。作画は最高。登場する女の子キャラクターは全員驚異的に可愛いです。知ってる。ね、俺も見て改めて全員可愛いって思った。ね。ただ僕が一番気になったキャラクターはタマコに告白する男の子。タマコの同級生で幼馴染みのモチゾウくんでした。モチゾウ。彼はかなりの乙女でした。告白する前も実のベッドの上でゴロゴロしながら悩んだりする姿は、高校生男子というよりは女子みたいな感じ。そして全てにおいてピュアであり、爽やかであり、なんだか可愛い。ネットの情報では、この映画は女性客が多いようで、持ち蔵かっこいい、持ち蔵可愛いという声も多かったそうです。その意見には同意しつつも、なんだか今までにないキャラクターを見たような不思議な気分になりました。そうですね。これさっきも言いましたけど、誰しもが応援したくなってしまうようなキャラクターなんですよ。でももうなんかでも男に嫌われない男っていうかね、この持ち蔵とは一体何なのか、ラーズさん続けて読みますね。持ち蔵くんとは一体何なのか、自分の答えは、女子が考えた童貞キャラでした。女子が考えた童貞キャラ。 男子の考える童貞キャラといえば、男子高校生の日常に出てくるようなバカか、原始圏のまだらめのようなオタクか、ミニンが忍ぶ伝にでも出てきそうなスケベか、そのいずれかに入るような気がしますが、モゼゾウ君はそんな男子の考える童貞キャラには当てはまらない、女子が望むピュアな童貞キャラのような気がしました。この作品のメインスタッフは女性の方が多いので、少女漫画のテイストが入って自然とそういうキャラになったのかもしれませんが、なんだか応援したくなるキャラクターですごく好感が持てました。女性が作るアニメで文字像のようなキャラクターが登場してくれたことがすごく嬉しかったです。そうか、なるほどね。女子が考えた童貞キャラ、これ確かに言い得て妙かもしれん。これは一つ大きな発見ですね。確かに我々が考える童貞キャラというとね、まあ、男子高校生の日常原始圏二人が忍ぶ伝がかなり偏った例ですけれども、まあ古くはね、毎度お騒がせしますとか、まあその辺に出てたようなね、パンツの穴とか、まあそういうのに出てきてた、まあやっぱ性の匂いがしますよね。割とやっぱ童貞キャラの、まあ、恋愛というと、まあ性欲と直結している的なところありますけれども、まあ、やっぱりね、モチゾウ君、それがない。で、これはやっぱりね、実はデラさんよりも、モチゾウくんの方がよほどファンタジーなキャラクターとして仕上がってる。これやっぱね、実写の誰がやってもやっぱ性の匂いしてしまいますね。これ三浦春馬がやったとしてもダメです。まあ、やっぱり我々見る側としては、まあ、イケメンだからだよなって思っちゃいますけど、これね、二次元、まあ、JPEG、まあ、こうなるとですね、途端にやっぱ許せるキャラクターになるというところ一つ、大きなポイントかなと思いますけど、まあ、本当に、君に届けの、ね、風早くんじゃないですけど、女子が考えた童貞キャラ、こうあってほしいみたいなね、ただひたすら相手を待ってあげるようなところも、まあ、ちょっとね、包み込んでくれてる感っていうのもすごくあって、セックスみたいな感じになってないところがやっぱいいですよね。続きまして、長茂由紀さん、懐かしい名前ですね。辰夫さん、こんにちは。長茂由紀と申します。震災後以来なので3年ぶりのメールです。ありがとうございます。もうお試しの時はね、よく拝見したお名前ですけども、ついにメールいただきましたね。ありがとうございます。タマコラブストーリーを公開初日に見てきました。コピーのタマコ向けましたを見た時は頭の中がハテナでした。しかし映画を見ると納得。冒頭、南の島を舞台にしたショートコントが笑えました。本作品のテーマは成長。軽音における終盤のテーマを発展させたものです。ここで糸電話が大事な小道具になっており、アニメで玉子と餅蔵が糸電話を使うようになった経緯が描かれています。また、緑の行動を見逃してはいけません。緑はなぜ餅蔵に冷たかったのかという伏線も回収。もう一つ大事なのが昔の記憶です。ひな子から玉子に注がれる愛情、まあお母さんですね。餅蔵に対する気持ちの変化、タマコの背中を押してくれるのは甘酸っぱくて切ない青春を描きます。映画の中でしばしば出てくる空の美しさが印象的。特に星空の美しさがいいです。本来星空に奥行きはないのですが、あえて奥行きを出して画面に深みを持たせています。人物の背景をすべて空に抜くカットは現実にありえない強アニメカメラワークです。また揺れる気持ちを不安定な構図で表現しているのがくどさを抑えた演出になっており見事です。うん、なるほど。以上、長茂由紀さん、ありがとうございます。いや、そうおっしゃる通り、よくご覧になってる、よくご覧になってる。そうなんですね。星空の奥行き、そしてね、人物の背景をすべて空に抜くカット、本当に強アニカメラワーク。まあ、ちょっと引きの絵のクオリティがいかがなものかっていうのがね、まあ後半続くんですけども、長茂由紀さんね。まあ、私そんなに気にならなかったんですけれども、まあおっしゃる通りかもしれませんね。まあとにかく本当に心の動きですかね。やっぱり男の子もやっぱ告白をしようと決心してからの行動の心の動きとした後、そして女の子の方は告白を受けてからの心の動き、もうこのあたりがもうほぼ映画のメインになっております。だいたい90分作品なんですけどもね。そこをもう本当に他の無駄なことは一切なく、ここをやりたいんだというのが明確に伝わってくる作品でもありましたね。続きまして、町田市社楽祭ジョニー記者。まあ、この1話のコーナーにね、タマコラブストーリーを押してきてくださったんですけれども、これぞまさに完全無欠の青春映画。 この恋の行方は決して世界を救うわけでも、奇跡が起こるわけでもありません。しかし、それが良い。それで良いのです。物語の素晴らしさは見ていない人のために語らないでおくとしても、もう語っちゃいましたけどね。僕がこの映画のアニメーションとして特に注目したのは以下の3つです。1位、体育館でストッキングが滑るのを利用しながらカンナちゃんが走るシーン、見事でした。2、重大な告白を受けた時の北白川珠子ちゃんが逃げるように走るシーン、見事でした。3、脱衣所での、北白川あんこちゃんの仕草、エロい。なあ、エロかった。どのシーンも現実で起こり得ますが、どれもアニメーションらしくデフォルメされて誇張されています。そのさじ加減が絶妙で思わず映画館でうなりました。アニメーション的にもストーリー的にも最高のタマコラブストーリー、間違いなくこの1話ということでね。シャラクサイジョニー記者、ありがとうございます。いや、とにかく素晴らしかったね、この辺のあたり。上げてくださってるあたり、特に、告白を受けた後のタマコちゃん、ずぶ濡れになって、走るシーンとか、極端にデフォルメされてるんですよね。慌てている、普段と違う的なところがですね。例えば餅を全部餅像って言い直したりとか、この辺やっぱ実写でやるとあざとい。つまりね、さっきも言ったように、餅像もファンタジーであれば、タマコもファンタジーなキャラクターとして、アニメーションだからこそできるような演出。これをやっぱかましてくれてるんですよね。慌てるだとか、もう本当に、そういうところがアニメーションの文法で料理することによって、タマコいつもと違うなっていうのを微笑ましく描いてくれる。ね。その辺重くなく、なんかこう、我々は二人を見守ってるんだよという、やっぱ守護霊の目線っていうのをね、この辺で提示してくれてるのかなというふうに思いますね。見事な演出でございました。ありがとうございます。その他、読みましょうか。テスタさん。熱文字ネーム、テスタさん、テスタ記者。初めてメールいたします。先週見た、タマコラブストーリーがあまりに素晴らしすぎて、一筆したためたくなった次第です。タマコラブストーリー、はじめは、タマコマーケットの続編で、恋愛に舵を切るのはちょっと不安だなぁと思っていました。まあそうですね、みんなそうだったかもしれません。しかしながら、鑑賞後、それは杞憂であったどころか、笑顔のまま涙を溜めている自分がそこにいたのです。俺も、そんなテレビシリーズから自分的に大逆転を果たした上映作品、以下に気に入ったシーンを挙げてみたいと思います。まずは餅像の告白シーン。このロケーションを河原の飛び石に設定したのが秀逸で、餅像の心の緊張感、お互いの気持ちのすれ違い感を表すのに不安定な飛び石の上に立つ二人のカールガールの位置関係が、そこへ乗せられるセリフとシンクロする演出が素晴らしく、落ちはどっちか落ちるだろうなと思いつつも、落として終わりではなく、濡れたままの制服で走って逃げるという心の非常事態を表す演出につなげるところがうまいなぁと感じました。いや、よかった。一瞬やっぱね、ちょっと、川に落ちたタマコのスカートの中、餅像見えてんじゃねってちょっとね、不安になった、ビグッとしたところでもあったんですけど。その後、動転した商店街を走り抜ける時のタマコ視点、ここの見るもの聞くものぐにゃぐにゃする演出は、その混乱する気持ちが表現としてダイレクトに伝わってきて、このシーンが自分がテレビシリーズも通して初めてタマコに感情を移入した瞬間ではないかと思います。確かに。先ほど言ったやっぱデフォルメシーン。これはやっぱアニメーションならでは、受け身を取りきれない女の子を描くために、ちょっと背景もぐにゃぐにゃさせるというようなね。そして、タマコの両親慣れ初めのエピソード。ここは地味ながら屈指の名シーンと言えます。よかったね。タマコがいつも部屋で聴く父親豆大が作った曲。カセットテープがふと B 面に帰ると聞こえてきた声。タマコの母親、ひな子が豆大に送ったメッセージ。そのお礼の後に続いて流れてきたピアノと母親の歌声。拙く調子外れだけど嬉しい気持ちが伝わってくる温かな歌声。恋がやがて愛に育ち、家族としてつながりを残す。そんな縦軸でのつながりを思うと、涙腺が崩壊せずにいられましょうか。個人だからというわけではなく、恋はたっといものである描き方としてこのシーンに重要性を感じました。最後に映画館ならではの感心したところは環境音の演出です。おっしゃる通り。部屋の中の機械音や屋外、商店街のガヤ、遠くを走る車や野鳥など、音の丁寧な作り込みが絵の空気感と相まって作品を何倍も生き生きとしたものに変えていたと思います。その重要性に改めて気づかされた作品でもありました。オタク相手に一瞬でもリア充爆発しろとは思わせずに、餅像頑張れ、 タマコ頑張れとそのういういしい恋の始まりを応援させてしまうタマコラブストーリーは、日本映画の中でも屈指の恋愛映画ではないかと思います。見た後に実にすがすがしく、これからの二人が幸せであってほしいと願わずにはいられない、そんな作品でした。というわけで、テッサタン。ごめんなさいね。テッサタン記者、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。この方は本当にちょっと僕見てるところがリンクしてて、かなり言いたいことが山ほどあるので、まぁ、ちょっと後半、また続いて喋りましょう。
熱文字。
後半ということでね、先ほどテスサタン記者からもありましたけれどもね、本当に素晴らしい要素がいっぱいあったんですけれども、まあ本当にまずこの作品っていうのが軽音チームが作った作品ということに注目したいんですね。で、軽音っていうのは何を描いたかっていうと、まあ、仲間との終わらない日常を、まあ、描いたわけですよね。まあ、これいろんな映画表今までありましたけど、まあ、有名なところだと、ライムスターの歌丸さんのやってるね、ラジオで、軽音の表1、3、40分かけてやってくださった時に、まあ、劇場版の、まあ、軽音を表してですね、ずっと一緒だよっていう風に最後言わせたこと、まあ、これはやはり終わらない日常というものを、まあ、最後まで描いたっていうところ。で、そこはむしろ終わるっていうことを、まあ、明示するからこそ貴重な高校時代だったんじゃないのかっていう意見ももちろんあるし、まあ、その儚さっていうのを描くというところも一つのポイントなんですけど、まあ、まず、軽音っていうのは終わらない日常。そして、そのために、親の存在っていうのは極力描かなかった。で、もっと言うと、軽音のメンバーの男性の存在っていうのを、まるで、まあ、感じさせなかった。まあ、つまり、親の存在、男性の存在、終わらない日常。これが三つのキーワードだとしましょう。で、この軽音のメンバー、作った制作、まあ、山田さん、吉田さん、堀口さんのメンバーが、タマコマーケットを作るときにやったこと。で、これは、高校生活は終わるけど、社会人は、あるいは仕事はずっと終わらないということで、商店街という、まあ、一つ箱庭を用意したわけですよね。で、こうすれば、周りの人たちはいなくならないし、バラバラにならないという。つまり、まず一番最初に終わらない日常を作り上げたの。なんですけど、主人公は高校生で、まあ、バトン部に所属していて、仲間たちと、あるいはそういう関係性は、終わるという、終わらない日常の中での終わる日常をちょっと描いた。まあ、つまりここで、一番最初にタマコラブストーリーで、やっぱ将来のことっていうのが、いきなりもたげかかってくる。これは、もうずっと一緒じゃないんだよという、キーワード、ここ一つありましたよね。で、軽音では極力、こう、存在を消していた親の存在というのが、このタマコマーケットではものすごく前景化してきます。豆大、そしてひな子。まあ、やっぱりこの両親の存在、あるいはお迎えの、まあ、持ち蔵の両親、おじいちゃん。こういう家族の存在っていうのをまず一つ描いたということ。そして、タマコ自身に、まあ、男性の存在がちらつき始めるという。なんだったらちょっとみどりちゃんとかも含めた三角関係的な匂いを感じさせるという、一つ演出を組んできたというところで、軽音ではない、終わらない日常系のものというのを一つ用意したと。で、ここでやはり軽音、劇場版軽音でやれなかった、その一つの区切りをつける。あるいは仲間との、まあ、終わる日常のが前提での終わらない日常。そして親の存在、男性の存在、これをタマコラブストーリーで描いたんじゃないかなと僕思うんですよね。で、本当に何と言いますかね、先ほどのメールでもございましたけれども、やはりね、まず告白シーンですよ、河原の。でね、これ前ね、ここの熱量と文字数でやりましたけれども、かぐや姫の物語でも、男女が一緒になっているシーンは水が流れている、川がある、っていうような話あったと思うんですけど、やっぱりね、あそこで落ちるのはタマコなんです。なぜなら濡れるから。 で、あれはやっぱり、ゲスの話になってしまいますが、やっぱ象徴ですね。あそこで、タマコは初めて女になります。それまでやっぱり男性から告白されるとかっていう経験もなく少女だったものが、やはり異性として意識されていると、ということを初めて知るという、その象徴が川のシーンなんですよね。で、もっと言うとですね、実はこの川のシーンっていうのは、まあセクシャルなものとの関係もあるんですけど、川でね、一つ落とすものがあるんですね。で、それはね、石なんです。で、この石とは何かっていうと、まあちょっと回想シーンも含めて、なんですけど、実はタマコはその石をお持ちだというふうに見立てています。で、そのお持ちというものは、母親から家託されたもの、託されたもの、というふうに、まあ、階層をわざわざ挟んで、その持ちに母親のイメージを重ね合わせるんですよね。で、告白された時に、びっくりして、その母親が家託された石を落とすんです。つまり、母親から離れることも、まあ、表現されていたんですね、あそこの川のシーンでは。しかし、これ、最後にね、皆さん最後まで見ていただければ分かったと思いますけど、実はその落としたはずの母親が最後、死者として、タマコを後押ししてくれるっていう演出が組まれてるわけですよね。ここでやっぱり母娘関係、少女から女になった女の子が、母親からも友達からも後押しを受ける。みんなが見守ってるよっていうメッセージが、ここに一つあるわけですよね。まあ、これ余談ですけども、劇場版のね、新劇場版エヴァンゲリオンでも、このような母親が固くされたものを主人公が手から落とすという演出ありますね。これ Q で一番最後、シンジ君が、母親の象徴、あるいは父親と母親の象徴であるダット、あれを手から落とすんですよね。で、それはなぜ落ちるかというと、やはりアスカという存在。アスカという存在がシンジを、まあ、手を取って歩き始める。その時に母親が落ちる。まあ、要するに異性の存在によって親を象徴するものを削ぎ落とすという演出、ここで一つ組まれてますよね。で、あそこのシーンは本当にうなりました。エヴァの場合はその後、その脱刀ですね、母親的な存在、まあ、つまり綾波が拾うというところまで最後ラストシーンで描かれているんですけど、タマコマーケットは、まあ、そういうシーンはなくて、最後に、まあ、カセットテープに託された母親の思いというものが、直接主人公にメッセージしない形で、主人公が後押しされる。あそこもおしゃれだったんです。積極臭くなくて。テープを聞いて、あ、私大丈夫なような気がする。まあ、要するに、そこはバトンとも、まあ、同じなんですけど、バトンをちゃんと受け止めるのと一緒で、彼の気持ちをちゃんと受け止めて自分から言えそうな気がするという自信を得るシーンになってるんですけど、まあ、そういった意味においてはね、非常にあそこの河原のシーンというのは名シーンです。しかもこっち側からあっち側に行くというね、あそこの演出も見事でしたよ。やっぱ川っていうのは、彼岸、まあ、もうこっち側から彼岸、あっち側に渡るという象徴なんで、まあそこはまさに少女から女になる中間地点で、ああいう事件が起こる。男側はあそこの場所で立ち止まっている。つまり男になる前、少年から男になる覚悟はできているけど、あそこの場所に留まっている。あんまり、うろうろしないんですね。で、女の子の場合は将来を見据えているのかいないのかもよくわかんないので、まああそこの飛び石をね、うろうろしちゃうわけ。で、あそこの二人の心の揺れ動きっていうのはあんまり説明的じゃなく、行動で表現したっていうのが本当に僕ちょっと見事だなというふうに思ったんですよね。またね、このジョニーさんも言ってましたけど、やっぱ足であったりとかね、そういう細部のシーン、まあ、僕なんかは一番最後のバトンシーンですよね。まあ、あそこで本当にみんなピッて揃ってるんだけど、手だけ抜かれるかとかって、動きは揃ってるんだけど手は完全に揃ってない。まあ、もう本当に背が高い子、低い子、手が長い子、短い子の個性が出てる。で、微妙に、ほんと微妙にずれてる。揃っているんだけど揃ってない感じ。人間同士がやっている感じっていうのを、あそこで表現してるっていうのが本当にちょっとたまんなかったですね。まあ、あと足の表現ね。 やっぱあの軽音でもそうなんですけど、表情とか言葉じゃなくて足の動きとかで気持ちを表現するっていうところが本当に感動的でしたよね。まあ、あとはですね、本当にあのラストシーンについて皆さんどう思ったでしょうかね。僕はあの誰もいないね、もう教室、もう本当に学校が休みだ、クラスが休みになるよって言った時に、タマコが餅蔵にその連絡網を回さずに教室で待ってるわけです。で、しかも糸電話を持って隣の席に来るであろう餅蔵を待ってるんです。あ、もしかしてこの教室で隣に餅蔵が座って糸電話でちゃんと告白するのかなと。まあ、ちょっとそういうシーンもね、期待しました。そういうシーンも期待したんですけど、そこをね、どうやって演出するかっていうのはかなり難しい問題なんですね。タマコが、その、餅蔵に気持ちを伝えるときに、そんなに説明的なセリフいらんだろうと。一言でいいだろうと。で、その時にね、糸電話っていうものを果たして組むかどうか。ね。これ糸電話じゃなくて、最後やっぱ直接面と向かって、まあやっぱり気持ちも盛り上げて言った方がいいんじゃないか。そういった時にあのシーンとした教室で、一言っていうのはね、まあそれもそれでいいんですけど、単なるやっぱ二人の成長物語なの。僕がここで感心したのは、やっぱ緑ちゃんっていう存在なんですよね。まあ、緑はタマコの、まあ、友達でもあるんですけど、ちょっと餅蔵を憎からず思っているような、まあ、女の子なんですけども。まあ、餅蔵が告白できるとは思ってなかったっていうところでね、まあ、ちょっと餅蔵に対して自分の気持ちを隠してる部分もあって、まだタマコはね、そんな緑の気持ちに全く気づいてないんですよね。そこもやっぱちょっと残酷なんですけど、まあ、俺らがちょっと緑、俺らの緑って言いたくなるところでもあるんですけど、まあ、本当に、緑がね、あそこで、まあ、後押しをするっていうことは、あの、緑自身も自分の気持ちに整理をつけて一歩前に進んだっていう成長がありますし、また、まあ、他の、カンナちゃんとか、まあ、そういったあたりのメンバーは、まだ恋をしていない視聴者、10代の視聴者に対する配慮もあったりとかもして、まあ、やっぱ、木に登ってみるとかね、まあ、やっぱそういうところの成長を、で、表現してくれた。つまり、出ている、子たちみんな成長してるんですよね。俺、そこもほんと、なんか感動しちゃって。もうなんかもう全部が、なんかこう、いいなって思えるような演出でしたね。まあ、他にもですね。他にもいろんな、ご意見ありましたけれども。まず、母親とね、父親の、まあ、シーン。まあ、そこもやっぱり立体的になりましたね。これもやっぱ軽音で描かれていない親子との時間。やっぱりタマコっていうのが初めてこう、少女から女になっていくときに、やっぱお母さんがそこにそばに寄り添ってあげてくれてるっていうのを、まあ、カセットテープというね、またあそこいいんだよね。昔のお父さんの曲何回も聴いてんのに裏面 B 面を聴いていないっていうね。そういうアナログなもの、まあ糸電話とかカセットテープとかそういうアナログなものをね、用意してきて表現するっていうのも、なんかこうみんな心をわしづかみにされたところなんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、本当によくできてたなというふうに思いますね。まあこういったところもやっぱ軽音と違って、やっぱ両親であったりおじいちゃんおばあちゃん、まあ家族、ファミリー、まあもっと言うと愛っていうものの存在っていうのを感じさせるところでしたよね。そして環境音。まあ僕一番ほんと感動したのは体育館でみんなで下を向くときとか上を向くとき、軽くね、服が擦れる音がするんです。ほんの、なんの、もう足も動いてないんだけど、みんなが下を向くときとかに、ちょっとザッとね、服が擦れる音を入れてくれてる。まあ、こんなところもほんと細かいなぁと思いながら、音の仕事っていうのも見落とせない。さすが劇場版っていう、うなったところでもありましたね。まあ、あと本当にね、ベンチに座るときの音とかね、しおりちゃんがね、ベンチに座るんですよ。そのときに、ほんと重そうじゃないけど、ちゃんと質量のある。ミシっていう音がね、入ってる。この音に関しても本当素晴らしいなと思いましたし、まあ本当に細かい仕事が思いっきりいろんなところに、 まあ、もうなされてる映画だなというふうに思いましたね。まあ本当に告白シーンだけじゃなく、やっぱラストシーンにかかるまで、あるいはその他いろんな人のね心の描写っていうのが本当に丁寧に描かれてる傑作だというふうに思いますんでね、これは本当にもうプッシュしていただきたい。全国の熱文字記者、ぜひアニメ見てない人にも、あるいはテレビシリーズ見てない人にも、2回目3回目一緒に見に行っていただきたい作品ということでね、思いますけれども、休憩を挟んでですね、ちょっとこのタマコラブストーリーでちょっとブヒブのメール書いてくれてきた人もいるんです。そちらも紹介したいと思います。
熱量と文字数。
タマコラブストーリー特集ブヒブということでね、一通いただいております。町田市シャラクサイジョニー記者。ジョニーさんはね、まあ、本当にタマコマーケットとのこともちょっとデートしたんですけど、見境ないですね。タマコマーケットの牧野カンナちゃんとデートをしてきたので報告いたします。もうこれカンナちゃん。カンナちゃん俺好きだわ。カンナちゃんいいですわ。なんかこう癒し系ですよね。なんかああいう子いいですよね。取られちゃいました。僕の親友の餅蔵と、おい。ジョニー君はやっぱ親友、餅蔵君の親友だったんですね。ずるいっすね、割と。僕の親友の餅蔵と、カンナちゃんの親友の北白川たまこちゃんが付き合い始めたことがきっかけで知り合った僕ら。あ、そうなんだね。つまりこの、劇場版の後日談なんだね。これね。付き合ったことがきっかけで知り合った僕ら。実はもう、お付き合いをさせてもらっています。そこだよ。むしろこの付き合うまでを聞かせてくれよ、ジョニー君。もう。けれど、カンナちゃんはどちらかというと、僕より大工業に夢中。デートも、モデルハウスの見学とか、郊外の超大型ホームセンターに行くとか、そんな感じでした。あ、いいですね。いいですね、これ。早くあれですね、免許取って車でデートしたやつね。もうちょっとデートっぽいとこ行きたいなと思っていたところ、最近、立川にイケアができたというじゃありませんか。立川かい。立川かい、おい。京都じゃねえの？イケアならデートっぽいし、カンナちゃんも満足だろうというところでお誘いしたところ、ノリノリのオーケーの返事。そしてデート当日というお運びでございます。人がたくさんいる中、北欧家具の品々を見る僕ら。カンナちゃんは、なかなかいい気を使っていますなぁとか、いい直角ですなぁ、特にこの連結部分の大胆さは日本の技術には、などとブツブツ言っています。楽しそうで何よりだったのですが、結局何も買わずにイケアを出ることに。あたりはすでに夕日で赤く染まっています。帰り道カンナちゃんは悟ったように言うのです。結局欲しいものは買うんじゃダメなんですよ。作らないと。それが職人の魂ですよ。なるほど。カンナちゃんらしい発言です。けれど、今日は大変に参考になりました。北欧にはいつか技術を盗みに行かねばなるまいと思いました。と、さらなる大工業への邁進を心に決めた様子。じゃあ、僕らの新婚旅行は北欧かね。と、何の気なしに言うと、急に立ち止まる彼女。気まずい沈黙。まずい。新婚旅行とか口にするのを早まりすぎたか。と、自分の発言を悔いていると、カンナちゃんは親指を立ててこちら向き。グーです。それいただきですよ。と、少し顔を赤らめながら言いました。その赤みが、夕焼けの赤のなのか、照れから来るものなのか、わからないけれど、二人の仲が少しだけ進展したような気がした。楽しい一日でした。いや、くだらない。くだらないですね。これ、一人で読んでてもくだらないですね。どこまで都合のいい展開なんだ。ただ、グーです。それいただきですよは、言いそう。カンナちゃん言いそう。この CG はね、合ってる。許す。この CG はちょっと間違いないんじゃないかなと思いますんでね。タマコマーケット特集にふさわしい、カンナちゃん。ね。どうですか皆さん、これ緑とのこうちょっと緑は俺が救うとか、しおりは俺のもんだとか、そういう人いませんか？あるいは、いや結局あの後大学生になって二人付き合ったけど別れたよっていうリアリスト、タマコは俺が引き継いでるみたいな、そういうリアリストからのメールとかもあると嬉しいかなと思いますんでね、皆さんからのブヒブもお待ちしております。タマコマーケット特集、まだまだ喋りたいこといっぱいあるね。
畑明の先っぽだけ立たられちゃう。ラレラレラレン、音楽家の畑明です。
ラレラレラレン、三橋達夫です。はい、このコーナーでですね、世界の畑明さんがリスナーの皆さんがリクエストするあの曲を畑さんに直接質問して、曲への思いや思い出などを語っていただこうというコーナーでございます。今週も来ております。
はい、
熱文字ネームよそじ男さん。
はい、
もう大体わかりましたね。ラッキースターのラッキーチャンネルに出ていた、小上明さんが歌うキャラソン、みそじみさき。
はい。
プロモーションや劇中歌としての演出の妙もあったのかもしれませんが、あんなに記憶に残るキャラソンはありません。今野ひろみさんのプロモーションビデオも買いました。
はい、すごい、ありがとうございます。
みそじみさきの思い出について聞かせてください。はい、また、高崎さんとはよくお仕事ご一緒している印象がありますが、これ曲書いた方ですね、
はい、
どんな方でしょうか。お二人がどんな会話をするのかも知りたいですよ。そじ男さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
みそじみさきについて、
はい、びっくりしましたね。これ売れたんですよね。
これはそうですよね。
はい、で演歌のジャンルの方々がびっくり。
そう、これ演歌だったんですよね。
そうなんです、演歌なんです。キャラクソンなんですけど、みそじをネタにベタな演歌を作ってくださいってことで、ジャケットもちゃんと着物を
着てね、
着てですね。
これ僕のアニメオタク仲間がですね、発売記念イベント行きまして、白石さんが司会やってるっていうので、うんうん、見に行ったそうですけども、うん、やっぱ買ったって言ってましたね。
そう、すごいすごくよくできてたので、演歌方面のジャンルで売れてしまって、ただ
そうなの？
そうなの。
でも演歌を聴いてる人が買ったの。
で、それで、急に出てきたから、でも、売れちゃって、誰もわからないのね、アニメだから。ただ、いきなり彗星のごとく現れた演歌歌手ってことで、レコード屋さんとか CD ショップとかで、
意味がわかんない。
まあ、ジャンルの担当とかがあるんですよね。で、なんでこれがっていうことで、すごーく、戸惑われた。
すごい。ちょっとした社会現象ですよね。
キョトンっていう感じで、まさかアニメのキャラソンとはっていう感じで。そうです
よね。鷲宮神社もびっくりしたでしょうね。いきなり人が来て。ね、何なの今？神社ブーム？何
そうそうそう。そういう感じで、事情がちゃんとわかるまでは、結構皆さん、っていう感じだったみたいな、
ね。そうですね。まあ、ラキスタといえばもうオープニングも有名ですけど、オープニングはね、割と持ってけは言葉をいっぱい詰め込んだ早いテンポですけど、みそじみさきは演歌でゆっくりじゃないですか。
ド演歌ですからね。はい。自分の中にもこんな語彙が眠ってたのかみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
演歌で私思ってたのは、出てくる女の人が大体しつこいでしょ。
粘着質な。
で、あれってね、やっぱ男のファンタジーだと思うのね。
あー、なるほど。
こんなに思ってほしいっていう。で、泣き濡れてほしいっていう。
一途な、昭和な女みたいなね。それがやっぱ着物の象徴ですよね。
あれはね、多分、あそこまで思い込む女性っていうのは、かなり特殊だと。
そうなの？ちょっと今夢が崩れました。
なんかまあ、ファンタジーなんですよね。そのファンタジーを、こう、女の私がファンタジーとして書くっていうことで、まあ、自分的には挑戦した。
なるほど。
私はファンタジーだと思ってるよっていう。
いや、またこれをさ、なんか演歌を実際作ってる人じゃなくて、やっぱ高崎さんが曲を作るってすごいっすよね。
ねえ、なんかすごい、やっぱりゲームのね、音楽を作ってた方って私思うんだけど、みんなね、器用なんですよ、結構。
何でもできちゃうんですね。
そう、一本のゲームの中にすごくいろんなジャンルの音楽を求められることがあるので、
そっかそっか。
いろんな曲の引き出しが、をたくさん持ってる方が多くて、はいはいはいはい、まあ、高崎さんは時々飲んだりしますけども、はい、まあ、
どんな会話をするんでしょうかっていう話ですけど。
まあ、ダメな感じの会話をしますけども
。下ネタではないですか。大丈夫ですか。
まあ、上か下かっていうと下の話を、よく。
まあまあまあ、まあね、上か下かというとですけど、まあ真面目な方とか、そう、チャランポランだとか、そういうのは、
まあ真面目な方です。
真面目な方で。
真面目な方なので、こう、ね、ストレスが溜まって、お酒を飲むとちょっと解放感が出てくるのかな。
まあでも、このアニソン業界牽引してきたお二人ですからね、なんかこう、先入観もある感じですか。
ありますね。すごい、ちょっと年の離れた弟のような気持ち、
ああ、なるほどなるほど。
まあその先入っていう気持ちもすごくあるんだけども、ちょっと年下だし、あとこう、なんかちょっと、デリケートな方なんで、なんかもう、なんか守ってあげなきゃみたいな。ちょっと、 と、あーあーっていつもお姉さんの気分に。
あ、いい関係ですね、でもね。
って感じですね。でも、真面目で、音楽に対してすごく努力してて。
ね、もうこのお二人が、だからもう80、70になっても一緒にタッグ組んでるところとか見たいっすね。
健康に、ね、気をつけて頑張ってほしいと思います、時々。
お酒ばっかり飲んでないでっていうところでね。
ね、そう、心と体を大事に、はい。頑張っていただきたいと思います。
よそじ男さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週は以上でございます。はい、そして、本編、旗秋の弱り目に祟られるレディオ。まあ、みんなのね、合言葉、られられられんですけれども、日々のささやかな疑問をあれこれ考えています。はい、毎月3のつく日にネット配信&ポッドキャスト配信しております。今後、このコーナーで語ってほしい旗秋さんが関わった曲のリクエストなどもお待ちしております。アドレスは熱文字@gmail.com までお願いします。まあ、本編も配信しておりますので、はい、何らかの手段でたどり着いて聞いてください。
はい、
今週は以上でした、
はい、よろしくお願いします。
編集後期ということでね、畑秋先生のコーナーも聞いていただきました。先っぽだけ祟られちゃうんですけれどもね、本編のね、弱り目に祟られろレディオ、こちらの方も大変面白いラジオとなっております。ポッドキャストの登録あるいは YouTube でご覧になれますんで、ぜひ聞いてみてください。本当に畑秋さん、もうそのままの畑秋が聞けますので、なかなかないですよ、こういう感じで畑秋さんが生の声届けてくれるっていうのもね。あ、ちなみにですね、熱の文字ネームの、テッサタンさん、畑秋先生が、好きで、先っちょコーナーに何か質問を送ろうかと思っているものの、なかなか配信に載せられるような質問が思い浮かびません。自分も趣味で曲を作ったりして歌詞でいつも悩んでしまうものの、いざ質問する機会があると思い浮かばないものですね。でも応援してますと畑先生にお伝えください、ということでね、こんな曲作ってますなんていう、まあ、ちょっと曲もくっつけてくれたりとかしてますけれども、いや、何でもいいんです、質問じゃなくても。この曲好きですって言ってくれれば、それに関する思い出話していただけますので、質問じゃなくても構いません。畑さんにはこの曲が好きですっていうメッセージだけください。そしたらその曲について思い出語っていただきますので、ぜひ、テッサタンさん、お願いします。メールお待ちしておりますね。具体的な、曲名上げていただければ大丈夫ですんで、よろしくお願いします。まあ、そういうわけで、タマコラブストーリー特集いかがでしたでしょうか。まだまだ皆さんね、喋りたいこといっぱいあると思うんですけど、まあ、僕は本当に一つ、やっぱこの作品は、終わる日常、そして死、っていうものが、なんとなく背景にある。この生活、この関係性、バトン部もそうですし、持ち蔵との関係も高校3年で終わるんだなっていう感じ。そして、まあ、やっぱ両親の存在。で、母親の死者からの伝言というね、やっぱりモチーフもある。まあ、つまりどこかで終わるっていうことが、明確に示された作品だと思うんですよね。で、これは軽音とかではやはりあまりいなかったところですので、やっぱ軽音でできなかったことをこのタマコマーケット、タマコラブストーリーでやってくださったのかななんていうふうにも思いますけれども、本当にいや、あえてね、女性ならではなんてなかなか言いたくないですけど、やっぱり文字堂というキャラクターはやっぱ女性でしか作り得ないキャラクターだったんじゃないかなっていうふうに思いますし、ああ、女の子ってちょっと恋をするとこうなるんだ、みたいな感じも、ちょっと覗き見れた感じがして、なんかとってもこう、ドキドキするっていうんですかね。耳を澄ませば急の恥ずかしい感じっていうのもありつつ、なんですけど、見終わった後爽やかで、誰しもにお勧めできる作品となっていたと思いますんでね。もう本当にちょっと感動した作品だったんで、ちょっと見た後特集、ね、タマコラブストーリー見た後特集という感じでやらせていただきました。まだまだね、タマコラブストーリーに関する感想、あるいはテレビシリーズを見てなかった人を劇場に連れてったらこんなこと言ってましたの報告、などなどもお待ちしております。そして、この1ヶ月で見たアニメ、この1話、ね、素晴らしかった1話についての報告、あるいは、理想のあの子とのデートの報告、回収した CG についてのご報告、部費部、こちらの方のメールもお待ちしております。すべてのメールは netsmoji@gmail.com までお願いいたします。全国の記者からのメールをお待ちしております。というわけで、まあ、あとはですね、まあ、もろもろいろいろやってますけれども、まあ、Twitter など、
まあ、それぞれ追いかけていただければなというふうに思いますんで、皆さん、ぜひぜひ、感想などお寄せください。というわけで、今週号は以上でございます。ありがとうございました。